はい、ではやってまいりました、今田金時ラジオ第3回です。エッセンシャル思考のテーマでやっていきたいと思います。座長はですね、私フランケン、死にかけ時差ボケで今こっちは朝の5時です、
はい、日本は夜中の9時です、
うん、はい、いい感じですねこれね、はい、では主題1ですね。主題1はですね、僕がアカデミックポジションで抱いた葛藤、いきなり思いのから始まりました
全然ポップじゃない
いきなり重いものでエッセンシャルな感じで始めてみたいと思います。では先生よろしくお願いします。
はい、じゃあ今日は私の、トークということで、今日はエッセンシャル思考という本を、まあ、テーマにして話してみたいと思いますが、
はい、お願いします。
先ほど主題でテーマにした僕がアカデミックポジションで抱いた葛藤ということで、まあ結論から言うとですね、全ての仕事は自分にはこなせないことに気づいたっていうのが、まあ、はい、この主題のポイントなんですけれども、
はいはいはい、
で、まあ、この本を私が読んで一番こうぐさっと胸に刺さったのがですね、まさにこのアカデミックポジションで仕事をしていた時です、はい、なので今日まあ聞いていただきたいのはそういったですね、まあ、ものすごくこう忙しくてもう自分の時間がないんだっていうような方にちょっと共感していただけるかなと思います。
これは先生がこうあれですか、こう何年目ぐらいの時にこれを読んだんですか。
あ、これもうね、僕が助教ですからもうスタッフですね完全に。
ああ、そしたらまあまあ結構ね、
学生とかではないです。はい、
はいはいはい、うん、したらもうもう名実ともに忙しい人っていうやつですね。
そうですね、まあ、ただある程度自分でコントロールもできる状況ではあるんですけれども、
なるほどなるほど、はいはい、どうぞ。
で、当時のですね、まあ、私の置かれてた状況っていうのがですね、まあ、とにかく自分の目の前にどんどんどんどん新しい仕事が出現する状態です、
うんうん、
で、まあ、アカデミックポジションにいるとですね、臨床研究教育、まあ、医療だけでなくて研究や教育っていったようなことがもうどんどんどんどん仕事がこう目の前に現れてくると。
はい、で、そうですね、
まあ、そういったポジションにいる私もそうですし他のスタッフというのもですね、そういうのをこうテキパキこなす能力が非常に長けた人が、まあ、自分で言うのもなんですけど、うん、優秀な人たちが抜擢されてるわけですね、
うんうん、
で、私も当然のようにですね、この目の前の仕事をどんどんどんどん片付けていったと、うん、で、まあ、割と、まあ、自分で言うのもこうなんですけど、こういった仕事を片付けたり締め切り守ったりするのは得意な方だったので、
うん、まあ、そうですね、
その当時はそうですね、その当時は仕事ができる人というのは与えられた仕事をどんどんスピーディーにこなす人のことだと思ってたと。
うん、ああ、なるほど。なんかこう今、はい、なんちですかね、この生き方っていうか、こういう仕事をするユニットに対する価値観ってだいぶ変わってますよね、きっとね。
今はまあ真逆ですね、うん、その辺がエッセンシャル思考の、
まあそうですよね、うん、はい。
それで、まあ、とりあえずですね、まあ、とりあえずというか仕事ですし、アカデミックポジションでのし上がるためにはですね、やはりどんどん効率よく仕事を片付けるようになっていくことが大事なんですけどもね、これ長時間働いても、うん、どんどんどんどん次に新しい仕事が出現するんですね、目の前に。
まあそうですね。
で、そういった仕事をしている中でですね、まあこれはもうはっきり言うとアカデミックポジションにいるみんなが感じることだと思うんですけど、うん、これは本当に自分がやるべき仕事なのだろうかってだんだんちょっとこう疑問に持つような仕事も増えてくるんですね。
そうですね、なんか、ね、金太郎飴をね、こうコンコンコンコンこうね、落としながらずっと同じ顔が迫ってくる感じですよね、すこれね。
で、まあ早く切ってもどんどんどんどん出てくるんですね、次が、う
んうん、確かに確かに
で、まあ、僕がストレスにちょっと感じたのはですね、この、まあ、組織に属してるとこう組織の上流からですね流れてきた仕事っていうのがどんどん自分のところに溜まっていくようになって、これ当然ですけど、うん、まあ、これは一人でやれっていうことじゃなくて仕事を他人に触れっていうことでもあるんですね。後輩だとか、ね、チームの中で共有するだとか、
うんうんうん、
ただ、まあ、どうしてもその自分に与えられた仕事、自分に回ってきた仕事っていうのをですね、後輩にこう押し付ける時っていうのはまあ、ちょっと罪悪感みたいなのも自分の中にあったりして、でこの上流から流れてきた仕事でですね、後輩に押し付ける仕事っていうのは特徴があると思って、まあ、一つは自分がやりたくない仕事ですよね、自分がこれはちょっともうやりたくないぞっていうのもあれば、あともう一個はですね、そもそもこれやる価値ないだろうっていう仕事もね、後輩にちょっと投げてしまうんですね、これやらなくていいんじゃないかっていう。でもし自分にそういったことのですね、仕事の決定権があるなら、こんな仕事は無駄だからやらなくていいって、その書類丸めてゴミ箱にダンクシュートして終わるんです
ね。あ、なるほど。そのマネージメントの権限があったら、この仕事をそのするね、労働力のリソースが丸々無駄だから、自分だったらこれを仕事にしてもうそもそも下ろさないぞって思うようなことが結構あるっていう
ですね。それがストレスで、
なるほどなるほど、
まあ、それができるのであれば、まあ、あまりストレスには私感じてなかったと思うんですけど、ただ、まあ、組織っていうのは私が思ってたのは、上から降ってきた仕事は自分でやるか後輩に押し付けるかの二択だというのが、まあ、印象なんですね。
確かに確かに、なんかベルトコンベアの荷物をね、なんか今日空港でね、荷物がどんどんどんどん出てくるのをおじさんがどんどんどんどんね、拾ってはね、下ろすっていうのをやってる
んだ。
あれと同じような状態ですね。
はい
、はい、
で、まあ、自分に仕事をですね、選ぶ権限、まあ、すなわち選ぶ権限というのは、この仕事は不要だからやめようっていう意思決定をする、権限を奪われてしまうとですね、まあ、非常に私自身は仕事に対するやりがいを失われてしまうというのにも気づいたんですね。
なるほどなるほど。
で、まあ僕がアカデミックポジション、まあ、すなわちまあ大きな組織の中で仕事をしてた時に、年を追うごとにこういった仕事が増えていく、まあ、それはスタッフとして重要なポジションについているということの裏返しでもあるんだけど、まあ、そういった仕事が増えてきて、
そうですね、で、まあ、
ぶっちゃけこれ以上働くのはちょっと自分の人生ではないし楽しくないなというふうに感じてしまったわけですね。
で、
これは前回の対談で話したもしかしたら死ぬ直前に溶けていってしまうような時間、
なるほどなるほど、
ブランケが茶色に塗りつぶしてたような時間、
はいはい、
に近いのかなというような印象も持ってましたね。
なるほど。これあれですね、中堅どころのね、人たちに、今中堅っていう人たちにこう聞いてもらいたい話ですよね。
そうですね、
君たちのね、時間はだいぶこう抹茶色なんじゃないかっていう大学で偉くなってくると、なんて言うんですかね、その仕事のイニシアチブを取れる階層まで上がるか、それともそのちょっと下なのかっていうので大きくこうストレス変わってきて、多分今これ紹介してくれた先生のスタンスって、ギリギリね、自分に裁量がなくて、このマックス仕事が多くてかつ裁量もないっていうね、状態だったんじゃないかなと思うんですよ。
そうですね、
これが例えばね、准教授ぐらいまで行くとまたちょっと雰囲気がね変わってきた可能性がありますよね。その仕事をこう発生させたり、あるいはその、まあ、自分でこうね、美味しいところって言ったら、まあ変な言い方だけれども、この有意義な仕事っていうのをこう上の方からね、順番に切り取ってて切り取ってって下にこう落ちてくる仕事っていうのは、末端まで来ると仕事の顔つきしてないっていうことがよくあって、そういうね状態の、その下流の方に近い位置にいると、そのね、コンベアから流れてきたね、こうまあ、なんだろう、ね、僕今回転寿司が頭の中に回ってるんだけども、寿司はね、お皿からひょいっと取ってね食べちゃったの、先輩が、でお皿をね、せっせと片付けるみたいな、で米粒がついてたらね、その皿についてる米粒がついてたら口に入れていいよみたいなね、そういう状態なのかもしれないですね、これ。
いやー、それね、ちょっと僕先生と意見違うかもしれないんですけどね、
あ、違う
僕はですね、 あの出世したら仕事が、はい、そういう裁量が出るとは全くうちの組織を見てて思わなくて、
あ、なるほど、
割とですね、僕の主観ではね、
うん、
教授になっても病院長になっても、
うん、
同じベルトコンベアで同じ列に並んでるんじゃないかっていう、
それはきついですね。そうか、そうするとあの厨房のね向こうの中でね、あの誰か美味しい思いしてるっていう風になっちゃいなくて、もうあの出てくる皿に、ね、ネタには載ってなくて、教授が一番先頭にいるけども、はい、米粒が3粒ぐらいしかついてない皿ばっかり流れてくると。
そうです、そうです。で、あのまあ、あの教授が 取らなかった皿が次に回ってくるっていうのはあるかもしれないですけどね。
なるほど、なるほど。なんて恐ろしい。
いや、まあ、僕の見た光景はなんかそんな雰囲気でしたけどね。
うん、ただこれはリアルですね。結構その、うん、医局系の仕事ってそういう風な感じで、うん、いや僕ね、あの、まあ、ここからそのエッセンシャル思考に入っていく、ね、これ前振りの環境だと思うんですけども、この状態って意外とね、あの仕事はいっぱいあって忙しいけれどもイニシアチブが与えられてないっていう状態で、はい、僕ね、はいはい、このような環境であのどうやってねエッセンシャルな感じになっていいのかっていうのがですね、ちょっとこの本読んでて、うん、分かんなかったんですよ、ね、それをねこの状態でどういうふうに先生が生かしたかっていうのをね聞いていきたいですよね。そしたらちょっと先生続き言ってもらってよろしいですか。
はいはい。まあ、それでですね、あの結局自分にしかできない仕事であったり自分の個性が最も生きる仕事っていうのは僕がまあやりたかったし、
そうですね、
まあ、それこそが自分の生産性を極限まで高められる仕事だと思うんですよね、
まあ、そういう仕事をね外から見てて多かったですよね先生ね。
ああでもね、
これは好きだなってね、
実際にそれはあの多分いいところをこう、うん、あの外の人は見てて中でやってることはもう本当に、うん、あの結構あのこれまあ誰がやってもいいことじゃないかというようなことが多くてですね、うん、まあ、それは多分大学に席を置くほとんど全てのスタッフがそうだと思うんですけれども、
うん、そうですね。
であとですね、まあ、そういった仕事をしたい、自分の生産性を生かせたいっていうのはもちろん僕の中でずっと変わらずあったんだけど、組織の一員としてそのような働き方求められてたのかっていうと、まあそうでもないのかなと。やっぱり組織の一員としては、あのお前の個性を伸ばすわけではなくて組織全体をこううまく回るようにこう振る舞ってほしいっていうような言葉あるので、
なるほどね、
まあ、あのそのようなことで自分がですね本当にこう求める成果が出せてたのかなっていうのが、まあ、当時ちょっと、うんうんうん、あの僕の中で葛藤であった部分ですね。
なるほどね。
でここで僕がポイントとして挙げたいのが、はい、まあ、組織の上流から流れてきた仕事っていうのをひたすら効率よくですねスピードアップしてどんどん片付ける働き方で本当に良いのかっていうことと、あとそのまあ本当に自分がやるべき仕事っていうのは何なのかっていうところをちょっとこう皆さんに考えてほしいと思うんですね。
なるほど。したらまあここのね、あの主題ではあの先生の経験から、あのもうみんなね、ある組織にいると忙しく仕事をしてるんだけれども、この上から流れてきたのをはいはいはいってこうこなしていくっていうね、なんかこう落ちゲーとかをね、あのもうテトリスとかをもうずっと列消していくような仕事っていうのが、
そうですね、
ね、果たして、
ね、
効率いいとどんどんね、あの楽になっていくし、そのスコアも伸びていくけれども、そもそも別に俺はこのねテトリスをやりたいとすら思ってないんだみたいなね、やってるからうまくなってるだけで、ね、ね、
ちょっといちいち突っ込んじゃいますけどね、効率よく終わらせてね暇そうにしてるとね、うんうん、あいつ仕事してないって思われるんですよ。
いやそうですね、そうですね。いや確かに
僕ここ100個ぐらい言いたいことあるんですけど、
ね、ちょっとね見えてきたぞ。そうですね、あのうん、いや確かに同じような仕事をしてる人がね自分のプレーを見てあいつずるいって言い始めるっていうの、はい、これもストレスなんですよねきっとね。
そうです、そうです。あのどちらかというと泥臭く夜の10時11時まで、うん、あのこうゆっくり仕事してるやつが可愛くて、 もう5時に終わったから帰るよっていうやつはね、優秀だとあんまり思ってもらえないと思う。
なるほど。いや、ひょっとしてね、これあのもうこれゲームに例えたらすんねダメなんだけども、まあ、テトリスだったらね、あの、はい、1人分のねこうプレイっていうのを先生が黙々やってて、100万点取ったらね、はい、もう昼で帰っていいっていう話じゃなくて、はい、もうあの、はい、割り振られてくね、あのブロックがあのみんな均等じゃなくて、もうあの先生のね、あの画面はもうアップアップになってて、これ以上やったらゲームオーバーになっちゃうみたいなのがいっぱいいると、その余裕がある人のところに、はい、よその人のねブロックも落ちてくるみたいな、
そうです、そうです、
そんな感じ
に隣から画面から出てくる、
そう、隣の画面からあのどんどんブロックがね移植されて
はい、
そんな感じですかね。
そうですね、
これきついですね、これあのやればやるほどきつくなっていくっていう。確かにそうですね、はい、で大体、まあ、ぴったり15分ぐらいですね、1回ここでですね、主題を1回閉じてみましょう、はい、ありがとうございます、はい。